んですが、まあ、当然ながら大気中にある CO2 の濃度が温暖化効果を生み出していると。それでその濃度がどうなるのか、氷期の頃には今よりも 100ppm ぐらい低い濃度だったということを知っている、まあ、でだから氷期があったんだというとも言えるわけです。でじゃあその 100ppm 分ぐらいの CO2 っていうのはその当時は一体どこにあったのかということになる。でいろんなことを考えると、まあ、海洋っていうのは実はこの炭素の大きなストックしている場所であります。で海水の中では炭素っていうのは、まあ、無機体の炭素っていうのはここに書いたような化学系ので存在しています。CO2 ガス状のものから、ね、が溶けているもの、それから水で飽和したもの、それからイオンになっているもの、イオンになっているもの2種類ある。こういう格好で溶けていて、そのうちの一部を、まあ、プランクトンが使っているという状態です。だからプランクトンがうんと増殖すると、これを次々使っていきますから、これのストックが減るということになるわけですね。でただこの深海にはこういうものが莫大な量が、溶けていますので、プランクトンが少々増えたからといってこの水の中の CO2 がすぐなくなるわけではない。ただし植物プランクトンが生活しているのは光が到達する、まあ、水深100メーターとか150メーターぐらいまでです。でその中で、CO2 のこの表層にある、濃度っていうのがプランクトンによって減るということはあり得る。実際そういうことが起こっていて、まあ、それによって、まあ、その CO2 のバランスが変わるということはある。で、まあ、植物プランクトンはそうやって CO2 を、取り込んで、で粒子として、まあ、沈降して死んで落ちていくと堆積物になるというプロセスを踏むわけです。まあ、その途中で溶けてまた CO2 に戻ると、あるいは有機体の溶存有機物になるという経路が、まあ、ここには書いてませんがあります。まあ、一方そのプランクトンも一部は炭酸カルシウムというものを殻にしている。それで炭酸カルシウムの中にも、まあ、炭素が入っている。それからこういうものを餌にしている有効虫というものもあると。でこれが、まあ、さっきそのレコードしているんだということで、まあ、注目したものですけれども、一方でその炭素循環の中ではこういうものも全部関係しているということです。でそれでこういうものこういう、まあ、ことを頭に入れた上で、大気中の CO2 とそれから海との関係ということを考えてみますと、海っていうのは、まあ、CO2 と言いますが炭素を大量に溶け込ませることができる大きなその包容力のあるプールなわけです。でそこにたくさん の CO2 が溶け込めば、大気中の CO2 の 100ppm ぐらいの差っていうのはどうにでも説明できるわけですね。